岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は地震に備えようというテーマで、岡山県危機管理課の田賀千穂子さんにお話しいただきます。田賀さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は防災がテーマですが、今日3月11日で東日本大震災発生から13年です。改めて東日本大震災とはどのような地震だったのか、まず教えてください。
はい、東日本大震災は宮城県栗原市で震度7を観測したほか、各地で震度6強を観測するなど観測史上最大規模の地震で、死者はおよそ2万人、行方不明者は2500人余りと甚大な被害が出ました。
はい、そして地震で言いますと、今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震でも大きな被害が出ました。また今後30年以内に 70% から 80% の確率で南海トラフ地震が起こると言われていますよね。
はい、南海トラフ地震では岡山県内でも最大震度6強が想定されていて、県南部では最大3メートルを超える津波が押し寄せる可能性があります。
はい、瀬戸内海沿岸地域でも津波が押し寄せる可能性があるということですね。
はい、東日本大震災では地震発生から1時間に満たない間に 9.3 メートル以上の津波が押し寄せました。
はい、
岡山県で想定される津波の高さは低く感じるかもしれませんが、2メートルの津波でも木造住宅のほとんどが全壊します。
まあ、特に県南地域にお住まいの方は早めの避難の心がけが必要ですね。自分が住んでいる場所に津波が来るかどうかはどのように確認すればわかりますか？
はい、各市町村が作成しているハザードマップをご覧ください。
はい、
インターネットで岡山県防災マップと検索すると、地図上で津波による浸水範囲など危険度情報が確認できます。
はい、岡山県防災マップで検索ですね。
はい、また南海トラフ地震ではこれまで強い揺れが見込まれなかった県北部でも断層型地震が発生し、大きな被害をもたらす可能性があります。
南海トラフ地震以外にも大きな地震が起こる可能性はあるということで、日頃からの備えがますます大切だと思います。具体的な地震への対策についても教えてください。
はい、事前にできる対策として、住宅の耐震診断や耐震化、転倒防止グッズでの家具や家電の固定があります。能登半島地震では建築後20年以上の木造住宅の倒壊が多く見られました。耐震診断や耐震化を行う際に補助制度を活用できる場合がありますので、お住まいの地域の市町村役場にお問い合わせください。
はい、
また家具や家電が倒れてきて下敷きになることもあります。家具や家電の固定をするだけではなく、避難経路を確保できるよう配置も十分に考えていただきたいです。
わかりました。では最後に、地震が発生したときはどのように対処すればいいのか教えてください。
はい、まずは命を守るため、揺れを感じたら物が落ちてこない場所に逃げる行動や頭を守る行動をお願いします。
はい、
また海辺などにいて津波警報注意報が発表されたときは、直ちに海や川から離れ、できるだけ高いところへ避難し、警報注意報が解除されるまで引き返さないでください。
はい、津波警報や注意報が出た際は解除されるまで引き返さないということですね。皆さんもぜひご家族や地域の方と今一度話し合ってみてください。今朝は地震に備えようというテーマで、岡山県危機管理課の田賀千穂子さんにお話しいただきました。田賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、生活公害トラブルについてのお知らせです。これからの季節はお花見やバーベキューなど屋外での活動が多くなりますが、それと同時に騒音や悪臭などが原因の生活公害トラブルが増える傾向にあります。例えば、皆さんが生活していく上で避けられない音や自分にとっては心地よいと感じる音や匂いなどが他の人にとっては不快に感じられてしまうことがあります。生活公害トラブルを防ぐためには、 日常生活における騒音や悪臭などの発生をできるだけ抑えるための配慮やモラル、マナーの向上を図ることが必要です。皆さん一人一人の温かい心遣いで岡山をより住みやすい街にしていきましょう。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。